僕スタイル、
私スタイル。
あいおいラジオがお送りします。僕スタイル、私スタイルの時間です。本日 MC を務めます私花子です。どうぞよろしくお願いいたします。本日は3月19日火曜日、IOC 総合福祉会館3階ボランティアセンターよりお届けしております。では本日参加の皆さんをご紹介いたします。
はい、談義チームです、よろしくお願いします。
はい、サッキーです、よろしくお願いします。
ヨシボーです、お願いします。
はい、ということで本日はパーソナリティ3名と、そしてミキサーを触っておりますボスと、本日この5名でお届けをいたします。2ヶ月ぶりとなりましてね、
はい、
先月はちょっと事情がありましてお休みをさせていただきました。はい、お楽しみに待っててくださった皆様とお待たせをいたしました。はい、もう3月も半ばを過ぎまして、まあ、ぼちぼちと暖かくなってきて、で花粉も陽さん飛んで、ボスの辛い時期がまあもうしばらくのご辛抱というところなんですけどね。でも街の中はね、花も咲いてまいりまして、うん、今週末は、椿祭りがね、
あ、そうですね、
あいおいの万葉の岬の方で開催されまして、私たちも公開放送、なんと今年で10年目。
すごい、
わお、わお、
すごいですね、
よう頑張りましたね、10年。はい、はい、ということで、もしね、まあこれオンエアには間に合わないかな、その後5月には、ハートフルフェアもありまして、
そうですね、
はい、こちらは何年目になるのかな、はい、まあ、10年にもならないけども、5、6年にはなるかな、になると思いますが、こちらは5月の18日土曜日、渚ホールの駐車場で行われますので、そちらの方に来ていただければ、私たち公開放送しておりますから、
はい、
顔など見に来ていただければ嬉しいですね。放送聞いてますって言ってくれるともっと嬉しい。
楽しい歌とか ね、演奏もありますから
ね、 ありますね、手話コーラスもありますし、ます、ね、いろんな体験コーナーも予定しておりますので、
はい、
来ていただければと思います。さて、この番組はマイノリティの声なき声をお届けすることで、心のバリアフリー化を目指し、多様性を認め合う社会を作ろうという IOC 発のマイノリティラジオです。では、まずね、本日の話題2つほどお届けしたいと思います。まず1つ目、普段着チームさん、じゃあお願いします。
はい、ですね、まあ春なんですよ、
はい、
何度も言ってますけど、
うん、
ね、3月でもうね、もうね、新学期、
ね、
新年度が始まるとしまう、まあね、この3月、まあ、この時期になるやっぱり受験というのがですね、やっぱりね、結構大変なわけなんですが、まあ、ちょっと前になるんですが、センター試験がありまして、
はい、
このセンター試験の中でですね、ちょっとしたハプニングといいますか、ニュースがありまして、定規を国語の試験中に出していたということで、まあ、カンニングに当たるということでですね、まあ、全教科のあれも全部資格を失ってしまうというですね、そういうのがですね、ネットで上がっておりまして、
カンニングしてたわけ？
いや、カンニングではない、
ではない、
定規を出していたっていうこと自体がもう
もうダメなんやね、アウトなんやね、厳しいよね、
それが不正行為に、ね、まあ、取られたら
当たるという、まあ、もちろんね、その試験表というか、その注意事項にも書いてあるので、まあ仕方ないんですけれども、まあ、ここの授業で、授業というか試験で定規を出していたってどういうことなんだろうということなんですが、これがですね、もしかしたらその識字障害と呼ばれるものなんじゃないかということがツイッター上でちょっと話題になりまして、でこの識字障害とは何ぞやという話題をですね、今回お送りしたいなというわけですね。
この興味があります。
定規をどうやらもうその識字障害っていう、まあ、識字障害って言いたいというのはまあ学習障害の一つでございまして、その定規を当てることによってどこまで読んだかっていうのが分かるというか、でおそらくまあ出してたんじゃないかっていうふうにまあ推測されている、まあ、で当の本にはどうなん、本当に それで読んでたのか、もしくは本当にカンニング目的やったかもしれない、
まあ、それは分からない
わけね。分からないんですが、うん、まあ、その定規を出していたってことで、うん、まあ、自体でもアウトになっても1年間の努力とか水なんになってしまうわけですからね、うん、こういうもしそうだとしたら、うん、っていうことも、
うん、でその識字障害っていうものをちょっとじゃあ説明してもらえます？
このように識字障害といいますか、まあ、うん、で学習障害の一種ですね、うん、知的能力および一般的理解能力などに特に異常がないにもかかわらず文字の読み書き能力に著しい困難を抱える障害のことを、うん、まあ、
ディスレクシア
というんですけれども、うんうん、まあ、例えば数字の7と、うん、SEVEN7 ですね、
うん、7、
はい、それを同じものだと捉えられないという理解ができないのか、
数字の7を見てこれが
7だとイコールでつけられない、
ライン、
うーん、不思議やね、7やん、 うーん、
でまあその原因というかその脳の、うん、脳での情報処理の仕方が普通の一般の人と違うっていうことが原因の一つとしては明らかになってきて、
うん、
脳内の情報を統合する領域で文字を自動処理してるんですけれども、うんうん、ディスレクシアの人々はこの文字処理がスムーズに行えず、うん、通常の人とは違う脳の働きをしていると。
そういうことは例えばみかんって書いてあったらそれがみかんと読めない、
で一旦それは一文字ずつ、うん、それみかで取り込んでる人ももちろんいるだろうし、うん、そもそも見え方がちょっとなんかぼやけ違ってたり、うん、逆に見えてたりっていう症状もあったり、うん、一部しかその文字の中の一部分ぐらいしか捉えられないっていう症状の人もいるだろうし、で結構だ難しいね、いろいろな症状があって、うんうん、例えばもう文字を文章がザッてあっててどこまで読んでいったか分からなくなることってあるじゃないですか、
あるある、
そういうのもまあいわばまあ、
まあ、これ顕著にあるっていう人もあるわけやね。そしたらね、
まあ、そういう人がおそらく、
うん、
どこまで読んだかって分かるように、まあ、例えば線を引いてどこまで読んでるとか、うんうん、定規を当ててここまでは読みましたっていうふうにしてる、その対策としてやっている中でまあ置いてたのかもしれないっていうことなんですが、
うんうん、
私はよく文字、まあ、教科書なんか新聞なんか読んだりするときやっぱり行は飛びますもんね、うん、それが激しい方なんでしょうかね、
うん、
はい、確かに指をその行のどこまで読んだか置いてあった方が、
まあ、読みやすいは読みやすいもんね
行隣の、ね、行ちょっとそう上下で隠したりすると
読みやすい、読みやすい、それは別にはみんな誰でもそうだよね、
そう、
うん、
誰もそう、うん、そうなんです、
うん、
でだからこそ、うん、もしかしたら自分はこういうディスレクシアなのか、
うん、だったか、
うんうん、もちろん ね、そうだったかもしれないし、うん、別にそういうことでもないかもしれないけれども、やっぱりこういうことがあると、うん、やっぱりそもそもこのディスレクシアっていう存在自体が、まあ、知るきっかけになってると思って、
う
ん
う
ん、まあ、これの日課で自分もあそうだったのか、そうすれば読みやすいのかっていうふうに分かったっていう結構いたみたいです、
ね、確かにね、私の周りでもなんか文字が読みづらいとか、うん、なんかちょっとそういうのもひょっとしたら、まあ、その方はね自分で工夫しながらもうちゃんと読めるようになっているので、もうなんか普通に生活してるんだけど自分でも気がつかないけどもそういうだったのかもしれないし、うん、なんかそういう可能性だって自分も気がつかないっていう、うん、普通に生活できてるから、う
ん、自分の努力が足りないんだって自分を責めてる人がいるかもしれない。
そうですよね。
私が前ねこの合理的配慮が義務付けられた時に、うん、新聞かなネットかなで見たのは、うん、こういうディスレクシアの子どもたち と、まうん、とか、ま、読めるけれども書けない子っているね、やっぱディスレクシアの一つ、
うん、
けど文字の形がつかめない、
うん
うん、でそういう子のためにタブレットをね、
うん、
その子のために試験の時はタブレットを与えるとすると書けないけれども変換をしながら正解をこう打つことできる、
うん、 そうだね、
うん、書けない、文字が正しく見えないから、うん、でも変換ならできて、あのタブレット上なら文章を書くことができるの でそういう子どもたちにはタブレットを与えましょうっていう、そういう合理的配慮をやりましょうっていう記事を読んだことがある。
うん、
だから絶対あのいるんよね、うん、こういう識字障害を持つ。
この識字障害っていうのは、まあ、正確なその数字っていうのは不明ではあるんですが、うん、人口においてまあ5から17ぐらい、17% ぐらいの
人が
存在するんじゃないかと推定はされている。まあ、
いろいろこう程度はあるんでしょうけど、うん、私の友人がね英語塾をやってるんだけども、何人かの割合であの英語を習いに来た子どもたちでどうしても読めない子がいるって言ってた。これはあの、まあ、なかなか言いにくいけれども、あのこのディスレクシアじゃないかなって思うって、うん、どうしても読めないんですって、うん、
このディスレクシアっていうのは言語によってもですね、うん、結構現れ方が異なるそうで、うんうん、文字がほぼ発音通りに綴られるイタリア語と英語やフランス語みたいに綴りと発音の間に複雑な関係があるものによってもその顕在化が しやすかったりしにくかったりっていうのもあるんで難しいところなんですけれども、だ結局ね読み づらいとか割と さっき言ったあのどこまで読んだかで上下あったりとかっていう、もう割とどこまで読んだか分からなくなって読書あるあるというか、まあ、普通の人、まあ、自分がだからどうなるか以前に、まあ、普通にあることなので、
ね、
うん、そもそもこういうディスレクシアかどうかっていうところに至らない可能性もあるわけで、
うん、
だから上下を当てれば普通に読めるので、うん、そうやってきた、
うんうん、
けれども、まあ、今回こういうことになって、
ね、
こういうのがあるっていうのを、でもちろんこのセンター試験の方でもちゃんとその識字障害ディスレクシアだっていう証明ができればそれを申請すれば、1.3 倍の試験時間を取ってもらって、で文字フォントも大きめの問題冊子を見せてもらえるというみたい、
ちゃんと配慮はしてくれて
る、そういう配慮はしてあるんだけれども、うんうん、そもそも自分がそうなのかっていうことが分かってないとそれは受けられない。
そうね、
やっぱりこういうことがあるっていうこともやっぱり伝えないといけない。
うん、確かに、だから結構ね、あそうかもっていう心、この話を聞くとね、自覚がある人ってあるんじゃないかなと思う。
私もあの読書も苦手やし、うん、英語も苦手なんやけど、
うん、
多分私は努力が足らんからあの読めへんかったりね、読書が嫌いなのかもしれないんやけど、うん、でも誰がどこでなんか判定、うんしてくださるんでしょうね。
やっぱこれ専門家ですよね。裏付けね、うん、
心療内科とかそっちになるんですかね、うん、やっぱり、うん、
ね、
だからそういう病気があるっていうことが、
まあ、障害やけど、
病気じゃなくて障害があるっていうことが、うん、もっと一般的にそうと広まってれば自分がそうかもしれないっていうことで、うん、まあ、そう医療機関にかかることもできるし、
うんうん、
やっぱ知らないもん ね、
そうね、
普通一般的にはね、うん、
そしたらね、あこれは私の努力が足りないっていうことではなかったんだってことが分かるとずいぶん救われると思うね。まあ、
本人とねその周りの方たち、
私が悪いんだ私が悪いんだってずっと思ってきたのが、うん、そうじゃない、これは脳の障害だとしたらそれはもう付き合っていくための工夫がいっぱいあるわけだから、
うん、
工夫をすればずいぶんと楽になる。
それはそうですね、
ね、
うん、
でその工夫をひと手間あの学校側に受験サイドにそのひと手間が ねなかなか難しかったんだ、
難しいと思うけど ね、うん、だから学校の先生ももっと、まあ、ご存知やろうけどね、
うん、
いや教育側も、うん、家庭も自分の子供がそうじゃないのかなとかいう
両方やね、
うん、もっと一般的になればいいね、
言葉がねよく分かって、
うん、ほんまに。
あもう一度あの症状、何言うんですか。
ディスレクシア、
ディスレクシア、ちょっと難しい、
難しい識字障害っていうやつですね、うん 文字を判別しにくい、
しにくいであったり、うん、そういうのがあると、
あるということがすごい勉強になりました ね今日はね、
初耳のことで
本当に、これ聞いた人3人ぐらいに話してくださいね。いやでもすると3倍になる。
でも 17% って結構大きな数字、
ね、大きいよ、びっくりするわ、
うんうん、ね、私の学業ができひんのはこのせいやったかもしれないですね。
いやそれは何とも言えま ませんけど。
でもまあ可能性としてはゼロではない。
先天性のものでもない、後天性というか、うん、急になることもあるらしい、もしかしたらそれこそ
本当にということはいつ誰がなるか分からないってことね。
まあまあそういうこと、うん、
そうか、はい、今日はまず一つ目の話題、識字障害ディスレクシアを取り上げました。
はい、
じゃあ次に行きましょうか。はい、今日は2つ、
2つあります。2つに行きますか。
はい、
もう取れたが十分なような気はしますけれどもね。うん、ですね、ちょっとね、つい先日、はい、まあ、私ね、よくご存知と思いますけど、病院の清掃の方をやらせていただいてるんですけど、はい、ゴミ箱にですね、ね、燃えるゴミ箱の中からね、小豆の缶詰が出たんです。
あれ、まあ、それは飽きませんね。
あかんわなって言ってね、捨てたんで、うん、捨てようと思ってたらですね、なんか UD って書いてあるんですね。
缶に UD、
缶に UD、 うん、
なんじゃこれはと、
うん、
もう私はもうこの番組をやってるんで、もう UD っていう言葉で
敏感になって
る。
何が UD
だよ。 UD をもう見つけるためにもうやって生きてるみたいになってしまってですね、はい、もう大変なんですけど、うん、UD、うん、この缶にはユニバーサルデザインフォントが使用されています。
お
フォント、
なんじゃそりゃと、まあ、さまざまこの番組ではですね、うん、3回に一遍のペースでユニバーサルデザインを、ね、はい、取り上げて きました、うん、ユニバーサルデザインフォントなんぞやと、
うん、
これはいいと、
うん、
もう見つけてしま
いました、はい、
ユニバーサルデザイン、は
い、フォント、そういうもんがあるんだね。
うん、今ねもうこの昨今もパソコン、ね、うん、スマホタブレットもうね、もういっぱいもの文字フォントっていうのは使われてるんで、ね、もうそういうところでももういよいよユニバーサルデザインっていうのが出てきてですね、まあ一般的なユニバーサルデザインフォントと言われてもちょっとピンとこないと、うん、やっぱりその見やすい見づらいっていうのがあるんですね、うん、まあ、分かりやすいところで言うと、まあ、明朝体とゴシック体の違い、うん、まあ、割と明朝体とゴシック体で言うと、まあ、一般的には、ゴシック体の方が見やすいと、
そう太いしね、
されています
、クキッとしてる、
うんうん、
その明朝体でいうとやっぱり 細くなったり太くなったりと、うん、太さが変わったりと、払いとかになるとも特に細くなったりとか、うん、横棒がやっぱ細くて
細、ね、
縦棒がな太いとか、うん、そういうことがあってやっぱりちょっと刺激が多い、
うん、なるほど。
で一方で、まあ、割とゴシック体はもう太さが一定だったりとか、うん、で刺激が少ないとされてるんですが、このユニバーサルデザインフォントっていうのではですね、割とこの濁点半濁点なんか分かりやすくです
ね、パーなんだかバーなんだか
分からない、
分からない、ね、特に文字ちっちゃくなるとね、うん、特に老眼になるとね悲しいかな、見えない。
そういうところであるとか、例えばローマ字とか、うん、アルファベットなんかでもこのやっぱりその C とかやると、うん、こう空いてる部分が、
うんうん、
狭いとやっぱりその
C なんだか O なんだか0なんだか
分かりにくくなる、うん、もうそういうことでね、視力検査 のランドルト管みたいなことで、
うんうん、
空いてる距離がやっぱり近いとちょっとぼやけてくっついてるように見えたりなんかするんですが、うんうん、このユニバーサルデザインフォントはわりかしもしっかり距離を離してあるので、まあ識別しやすいとか、
うん、なるほどね、
そういうことは。
でも考えたらちょっとだけの配慮やんね。そう、だからパピプペポのパーの丸を大きめにする、点々の距離を空ける、C の間を空ける、
そういうところでも
なる、
ね、わりかしでも太字のね、
うんうん、
本当になるとプーなんかだともう丸がくっついてたり、
う、うん、
太字の、うん、本当
だ、ま、丸の、ね、真ん中なかったりね、
そういうところもちゃんと配慮して、ね、話しっかり話してこれはプですよ、そういう反応、はい、
うん、
結構ねそのユニバーサルデザインフォントっていうのが結構できてて、うん、まあ、優秀なものも多いん 優勝、うん、お金がかかる、
お金かかる本とね、
うん、っていうのも多いんですが、無料で使えるユニバーサルデザインフォントというのもまあ登場しておりまして、登録をして会員登録さえすればまあ自由に使えると。
おお、そうなんや、うん、じゃあ パソコンで取り込めるってことやね。そうですね、使える。
でまあそのユニバーサルデザインフォントっていうものもまあわりかし何種類かあって、うん、でまあそのさらにそのユニバーサルデザインフォントを意識して作られたフォントっていうのもわりかし作られてる。 Windows に搭載されているメイリオであったりとか、うん、そういう
なんか丸ゴシックも分かりやすいって書いてあったよね。
そう、あと、まあ、丸ゴシックもわりかしそのただのゴシックに比べれば刺激が少ない、
それは入ってるわ。メイリオっていうのも入ってる、
うん、入ってる、うん、入ってる、うん、
でユニバーサルデザインの、まあ、丸ゴシックとかそういうのも存在します。
またこれも勉強になったわ今度から使おう、メイリオに丸ゴシック、
うん、今までね使ってない、ね、
使ってない、うん、やっぱ明朝とゴシックが多いかな、うん、
多いです ね、 ね、それのプロポーショナルの方ね、
うん、もうついそっちを使ってしまうけど、数字なら洗いあるかな、なんかか何もしないでピュッと出てくるからセンチュリーかな、なんかそっちにしてしまうけど、ちょっと変えたらええだけのことやもんね、うんうん、
まあ、みんなには優しい、私にも優しい、
優しい、そう、老眼にも優しい、優しい、まさしくユニバーサルデザインなので、ね、まあ、ちょっとだけの配慮だから、これは、うん、そんなに努力しなくてもいい配慮だから
そうそう、
12ポイント以下の文字は使わないとか
あ、そうそうね、そう大きめで書きましょう、うん、私じゃあまあこうやって無料のもあるということなので、
うん、文字にもユニバーサルデザインがある
あると、本当にいいことが分かったわ。ぜひこれもね3人ほどに皆さん
自分の周り3人
ほどにお
伝え、3人に伝えてねって言って、
ユニバーサルデザインフォントっていうのがあるっていうのをユニバーサルデザインフォントで吸ってもらって配るそれが一番いいんじゃないでしょうか、ね、
こんなのよって
、ね、ということで今日は識字障害、ディスレクシアでちょっと重いお話と、それから、まあ、今からでもすぐ使える、
ね、自分が実行できる
ユニバーサルデザインフォント、こういうのがあるよって、で使おうねっていうお話と、2つ話題をお届けいたしました。本日の僕スタイル私スタイルいかがでしたでしょうか。見た目も考え方も違ういろんな人がいて、お互いを認め合うことが大切だと思います。マイノリティの立場で今一度周りを見てみませんか。小さな子どもにも高齢者にも優しい社会が見えるかもしれません。それでは皆様、次回の僕スタイル私スタイルでお会いいたしましょう。
さようなら。